私たちの歩みには、原点というべきものがあります。一人一人の人生の歩みにとっても、また教会としての歩みにとっても、いつもそこに立ち返っていくべきところ、そしていつもそこから新たに始めるべきところ、そういう意味での原点というものがあります。でもしそういう原点というものを見失ってしまうならば、私たちの歩みは、その場その場でどれほど熱心で真面目なものであったとしても、その時その時の何かによって振り回され、どこに向かうかもわからないまま流されていくだけのものになってしまうでありましょう。しかし反対に、この原点というものをしっかりと見据えて、折に触れて思い起こし、そこに帰ることを知っているならば、そしてそこから常に新たに始めるということを私たちが知っているならば、私たちの歩みは迷うことが多くとも確かな目標に向かって前進していくものとなるのです。先ほどは新約聖書の使徒言行録の26章12節から18節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。でこのところ、短いといえば短いところでありますが、聖書の中でもやはり私たちがいつも変えるべき教会がいつも見据えるべき原点を指し示していると言ってよい箇所であります。でここには、新教大学聖書の込み出しにもありますように、使徒パウロが自分の改心について語っているところです。パウロという人は、いつも申しておりますが、もともとは、ファリサイ派に属する厳格で熱心なユダヤ教徒でありました。でそれゆえに、パウロは新しく起こってきたキリスト教に反対すること、キリスト教を迫害することを自分の使命としていた、そういう人物であります。そのパウロがある時、復活されたイエス・キリストと出会うことによって、そのキリストを信ずる者となるとともに、そのキリストの福音を異邦人の世界、全世界にまで伝えていく人へとこう変えられていった。そういう大きな転換点となったイエス様ご自身との出会いとその改心の経験について語られております。ただ、この使徒言行録をずっと学んでまいりまして、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、このパウロの改心について語られているのは、実は3度目に、使徒言行録で3度目になります。具体的に申せば、この使徒言行録の9章、そして22章とすでに2度パウロの改心のことが語られておりました。そして今日の箇所が3度目の箇所ということになります。でどうして同じことが3度にわたって、しかもその都度比較的ことを細かく語られているか、それは初めに申しましたように、このパウロの改心の出来事が教会の歩みにとって大切な原点となることだからであります。それはただパウロ個人にとって原点だったそういうだけではなくて、教会全体にとっていつも立ち返っていくべき、いつも耳を傾けていくべき、新たにそこから始めるべき原点であるということをも意味しております。そしてそれは今ここでこの物語に耳を傾けている私たちにとってもやはり他人事ではない。あ、パウロはそうだったんだ、そういう話として聞き過ごしてしまうべきものではなくて、やはり私たち自身の原点となるべきことに他ならないのです。今日はそういう思いを持って改めてこの物語を、私たちの物語としてもまた受け止めてまいりたいと思います。 そこで早速この26章の12節以下のところに目を向けてまいりますが、初めに照らしますことは、こうした原点とも言えることは常に私たちにとっては天から起こるということ、上から示されるということであります。12節、13節をもう一度見てみましょう。こうして私は祭司長たちから権限を委任されてダマスコへ向かったのですが、その途中、真昼のことです。王よ、私は天からの光を見たのです。それは太陽より明るく輝いて、私とまた同行していた者との周りを照らしました。教会を迫害することを使命としていたパウロは、外国にまでその迫害の手を伸ばそうと、権限を委任されて、ダマスコへと向かっていましたが、その旅の途中に彼は天からの光を見ます。いや、むしろ天からの光に打たれることになります。その天からの光は、太陽よりも明るく輝く、そういう光であったと言われておりますが、この地方では、日本でもそうかもしれませんが、この地方では、真昼の日差しというのは非常に強いものがあるようでして、普通そういう時間には、外へは出ない、まして旅をするということはしない、そういう面がこうあるようです。ですから、そんな時間にパウロが旅を続けていたということは、もうパウロがいても立ってもいられない。急いでいたかどうかは別にいたしましても、一刻も早くダマスコに行って、そこにいるクリスチャンの迫害をしたいと。そのことに対して非常に熱心な思いを持っていたからと言って良いと思います。しかしそのように照りつける太陽の光、その中で、その光にも勝る天からの光が、パウロを捉えていく。いや、そのような天からの光として、イエス・キリストがパウロにご自身を表された。それがこの時の出来事なのです。そしてそれは、パウロをはじめ、同行していた者たちを地に打ち倒してしまったと、14節で言われております。これがまさに私たちの信仰の歩みにとって、また大切な原点となるべきことであります。もちろん私たちは、パウロとは立場が違いますし、やっていることも、違うことはたくさんありますけれども、しかし根本的に、ここに私たちの原点が示されています。私たちの信仰の命というものは、何よりも、その都度その都度、天から、上から、イエス・キリストとの新しい出会いを通して、新たに与えられていくべきものであります。しかもそれは、例えば車にガソリンを補給して、また行く道を行く力をこう得るように、私たちもまた、イエス様によって新しいエネルギーを注入してもらって、元気になって旅を続ける、そういうものではないのです。むしろそこにおいて私たちは、まず、天からの光によって、私たちの思いを超えた上からの力によって一度、決定的な仕方で地に倒されてしまう、そういう経験をいたします。まさにこの古い自分が徹底的に裁かれるかのように打ち砕かれていく、古い自分に死んでいく、そういう経験を私たちは通過させられていくのです。パウロ自身のことを言うならば、 別にパウロは裁かれなければならない、普通に考えれば裁かれなければならない、否定されなければならないような悪人ではありませんでした。何かの犯罪を犯していたわけではありませんし、道徳的にも乱れた生活を送っていた、不自然なことをしていた、そういうわけでは毛頭ない。むしろ厳格に神の律法を守る、そういう道徳的にも非の打ちどころのない生活をしていた。また宗教的にも彼は別に神を否定しようと思っていたわけではない、神を否定するためにダマスコに向かっていたわけではない。むしろ神に従うがゆえに、その熱心さのゆえに彼はダマスコへと向かっていた。その意味で横から見ても彼は熱心な立派で正しいユダヤ教徒でありました。しかしそういうパウロ自身が経験したことから、パウロ自身が証ししていることから言いますと言うのですが、まさにそのような自分の正しさの中にパウロの罪があった。パウロ自身の過ちがあったというのです。本当の神の御心を見失ってしまって、自分の正しさを振りかざし、自分の正しさというものを前面に押し出して自分の道を行こうとする。そしてそういう自分の正しさに酔いしれて、知らず知らずのうちに傲慢になり、神ご自身の御心を見失っている。神ご自身の御心から離れている。そこにパウロ自身が陥っていた罪、そして私たちもまた陥ってしまいがちなところがあるのです。で、そういう私たちに対して、その都度神は天からの光を持って望んでくださる。自分の正しさ、そういうものにうぬぼれて膨れ上がってしまっている私たちを、まず地に打ち倒し、打ち砕かれていくのです。イエス・キリストはパウロに現れた時に、14節にありますように、このように言われました。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭う。これはただ教会を迫害するとよくないよと、そういうことはやめなさいと言うだけのことを言ってるわけではないということはよくわかると思うんですね。もっと根本的にパウロの魂そのものの深みにイエス様は触れようとされている。今パウロは何をしているのか、どういうことに自分の命を向けているのか、自分の正しさを振りかざして結局神の誠の御心を見失ってしまっているときに、どれほどの傷を自分自身もまた負ってしまうものであるのか、どれほどの痛みを自分の魂にもたらしてしまうものなのか、そのことをイエス様は私たちに示しているのです。そしてパウロ自身もまたそうした天からの光に照らされる中で、自分の魂の根本にある罪というものに気づかされていく。そこで今までの自分に根本から打ち砕かれていくことになります。今日の箇所には書いてありませんけれども、先ほど申しましたように2つある、すでに2箇所において今まで働いてきたという箇所を見ますと、この時パウロは全く目が見えなくなってしまって、自分では立つことも歩くこともできなくなってしまったと言われております。自分自身がどういう ところにいるのか、どんなに深い闇の中に自分が囚われてしまっているのか、そのことにパウロは気がつかされて、その闇の中にある自分というものをしばらく見据えずには折れないようにされてしまう。そして、同行している人たちに手を引いてもらって、やっとの思いでダマスコへと連れて行ってもらい、3日間は食べることも飲むこともできなかったと言われております。その時のパウロが何を見つめていたのか、どのような祈りをしていたのか、私たちには伝えられてはおりませんけれども、そういうところで初めて私たちは本当に私たちの魂に触れてくださる罪人であるにもかかわらず、いや神の御心を見失ってしまっているにもかかわらず、そしてその傷を負ってしまっているにもかかわらず、そういう私たちに手を差し伸べて新しい命へと導くように語りかけてくださるイエス・キリストの恵みを、神の憐れみというものを私たちは知ることができるのです。ですから、ただパウロは打ちのめされて終わってしまうのではありません。そこでクリスチャンを迫害しないように止められて、懲らしめを受けて終わってしまうのではないのです。むしろこの26章の16節から新たに語られていく通りであります。私はあなたが迫害しているイエスである。パウロが何を一体しているのか、そのことを示された後に、またそのことにパウロが気づかされて、その自分の中の闇というものを見据えたその末に、イエス様はおっしゃるんですね。起き上がれ、自分の足で立て、私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人にするためである。もちろん私たちは罪の中にあるとき、自分の罪に気づかされて打ち砕かれてしまうときに、もう自分の足で立ち上がることはできない、そういう思いになります。自分で起き上がる力というものを得ることができない。いや、また自力で立ち上がったところで同じことになってしまう。それが私たちの歩みでありましょう。しかし、そういう無力になってしまっている私たちに、今復活の主であるイエス・キリストが天の命のうちに生きておられる、今も天の命を持って生きていらっしゃるイエス・キリストが手を触れて、言葉をかけて、私たちに寄り添うようにして立ち上がらせてくださる。起き上がりなさい。自分の足で立ちなさい。私たちはこのイエス・キリストのうちにある命に触れて、新しく作り変えられたものとしての命を与えられていきます。それまでの自分にしがみつくようにしながら、自分により頼みながら、そういう古い自分によってどこへ行くのかわからない道を歩んでしまうのではなくて、天から与えられる命によって新たに生かされ、立ち上がらされて、この自分の足で神様から自分に与えられた自分の道というものを改めて歩むものとされていく、その 新しい歩みがどういうものであるかということを、まあ、最後にいたしますが、その新しい歩みはどういうものかということを、まあ、18節、今日のところの最後になりますが、18節のところに、まあ、印象深い言葉で語られております。まあ、そのところを見ていきましょう。それは、彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。まずそこで私たちは目が開かれていく、闇の中にいたものが新しい目を、新しくものを見る、新しく神の御心を見ることができる目を与えられていく。そして一体どこに向かうのかわからない、どんな実りをもたらすのかもわからない、そういうサタンの支配から解放されて神ご自身に立ち返り、神と共に生きるその命へと立ち返らされていく、それが一つの大きな恵みです。私たち自身、自分の罪、過ちに気がついたときに、どれほど自分が目が見えないものであったか、どれほど闇の中にあったものであるか、わけのわからないところへ向かっていたものであったかということに気づかされていきます。しかし今、そういう私たちにイエス・キリストが出会ってくださることによって、イエス・キリストが私たちの前に立ってくださることによって、私たちに新しい目が与えられていく。本当に自分が人として生きるべき、神に作られたものとして、神に祝福されたものとして歩むべき、その道を見出していくことができる。神に立ち返り、神と共に生きることができるようになる。何よりも そこでは罪の許しを私たちは得ていくのです。罪から解放されていく。どんな罪を犯していたとしても、どんな過ちの中に自分があったとしても、そこから許されて、解放されて、新しい神の祝福の中で、新しい道を歩み始めることができる。そういう神様の支配のもとに、神様の恵みのもとに、私たちは新たに立ち上がることが許されていくのです。まさにそこに私たちの信仰の歩みの原点があると言って良いのではないでしょうか。そしてもちろんこれは、まあ、ただ一度と言いましょうか、生涯にこの時がっていう、まあ、決定的な瞬間ということももちろんありますけれども、それと同時に、まあ、毎週毎週の主の日の礼拝の中で、あるいは毎日毎日の祈りの交わりの中で、その都度与えられてゆくべきものでもあります。私たちは何か過去の利息で、信仰というものは過去の利息で生きていくことはできないと、まあ、言った人がいたように記憶しておりますけれども、何か一時にたくさんのものを蓄え込んでおいて、それを元にして生きていくということはできないんですね。その都度その都度、その日その日に、ゼロから改めて神様の元から与えられていく。もちろん私たちが実際の生活の中で何らかの蓄えをしていくということは、そういう日常的なことは必要ですけれども、信仰的な、 信仰というもの、神様の命ということに関しては、そういうもので、自分で蓄えたものによって生きていくことはできない。毎日毎日、時には本当に死に打ち倒されるような痛みを覚えながら、しかしその中で、その痛みを共にしてくださる、その私たちの痛みを共に身に負ってくださるイエス・キリストのその復活の命の中で、私たちは新たに目を開かれて、機会のもとに新しい自分の道を、起き上がって歩んでいくべき自分の道を示されていくのです。そうした意味で、私たちもまた今日このようにして、イエス・キリストが私たちを招いてくださいました。このただ中にイエス・キリストご自身が立っていてくださいます。イエス・キリストご自身が私たち一人一人に手を差し伸べるようにして、新しい命へと今日も招いてくださっている。しかもそれは私たちが自分だけがその祝福を得るのではなくて、その自分の受けた祝福を持って自分が生かされているところにまた使わされていくのです。そのような私たちにとっての原点を改めて今日はこのように確認したいと思います。そしてこれから始まる一週間において、この復活の主、今も生きていらっしゃる、今も私たちを、そして新しい命へと常に導いてくださる主の祝福のもとを歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。復活の主、命の主であるイエス・キリストの父なる神様、使徒言行録に記されているパウロの改心の記事を通し、私たちがまた私たち自身にとっての原点ともいえる歩みへと思いを向け、心を向けることができましたことを感謝いたします。どうぞ私たちが常にあなたの御声に耳を傾けつつ、あなたのその日その日の命に養われつつ、あなたのものとしての歩みを生きることができるように導いてください。私たち自身の過ちや罪のゆえに、時にそのことは痛みを伴いますけれども、その痛みの中においてこそ、あなたはまた共にあって私たちを担い、私たちを真にあがなわれた新しい命へと導いてくださることを信じ感謝をいたします。どうぞあなたのその恵みを自ら生きるとともに、これから一週間において使わされていくところで明かししていく歩みを成していくことができますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。 Amen.